1番、陶磁器伊豆にあり、を賛美したいと思います。聖歌の428番でございます。イエス様の十字架の父をまず賛美して、参りたいと思います。428番を賛美いたします。 特にご婦人の方はですね、よくこの賛美が、まあ、と言いましょうか、本当に好んでいらっしゃるように思いますね。私どもでも祈るときに、家内などよくこの賛美をですね、送りしていることを思いますが、まあ、男の人は、まあ、ご婦人に比べたら、ちょっと賛美が少ないかもわかりませんけれども、まあ、それは別として、私にとってもあまり賛美を十分していないかもわかりませんが、けれどもこの228番が好きなんですね。まあ、いろいろありますけれども、本当にこのイエス様の血潮を歌っているこの聖歌でありますが、3節に殺されてまいし子羊なる主の力、血の力に変わりあらし、より選ばれし神の民を清めの恵みを送るまでは、十字架の血潮というものが今日の午前において改めてこの示されてまいりました。よく読んでいるところのヨハネ第一の手紙でありますけれども、もう改めてですね、そうだそうだとこの頷かされたことであります。イエス様の血が本当に罪から清めてくださる、その秘訣は罪を癒やすことである。しかも聖霊が本当に望んでくださって人材を与えてくださるときに、本当のこの罪の告白、悔い改めができ、十字架の血潮の清めをいただけるということを改めてこの学ばせていただいたことであります。本当にですね、この旅の新年聖歌におきまして、新しくこの魂にその清めということをですね、発見させていただき、よりよくも体験させていただき、また正解だけで終わらないで、本当に毎日の戦いの中にこの恵みをたたえ明かしてくるものでありたいと思います。そしてそれでは続きまして、同じ聖歌でありますが543番を賛美をして、お祈りをさせていただきたいと思います。聖歌の543番を賛美いたします。 その子イエスの血、すべての罪より
天の父なる神様、1997年度の新年聖火、特にこの度は新礼拝堂が完成せられての最初の聖火でございます。あなたが尊い血潮を持ってあがなってくださった教会、また魂をどれほどあなたが愛しておられることでしょうか。その子イエスの血、すべての罪より我らを清めと、2000年来流れて尽きない血潮の流れを今日示していただきました。開かれゆくこの新しい都市が血潮に塗りつぶされた、潤された、そして血潮のその贖いの効力が一人一人に十分であることができますように、どうぞお祝福ください。この午前に続いての午後の集いをあなたがお導きくださいまして、親しくご臨在くださって、あなたの恵みが確実に私たちのものとなることができますように、どうぞあなた様ご自身がこのところに臨在してくださり、お言葉を開いてくださり、体験させてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書を一箇所お開きいたします。ガラテヤ人への手紙、ガラテヤ書2章、 ギリシャのところでもパウロは私にとって生きておるということはキリストである、そういうふうに言っておられます。キリストが私のうちに生きておられる、これは素晴らしいことではないかと思います。頭ではそう分かっておりましても、実際に本当に私は死んでイエス様は生きておられるんだろうかどうだろうか、そういうふうに考えたときにちょっと頼りないところが出てくるんではないだろうかと、こう私は思います。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる、このお言葉に対して真正面からアーメンとこういうふうに答え、そしてその通り私の中になされておると、こういうふうに信じられる人は、これは素晴らしい人ではないかと私は思います。そこで私はこのお言葉をこの19節から読んでいくうちに、こうした素晴らしいキリスト様が私の中に生きておられるというところに、まあ体験できるようになっていく、その順序があるように思います。本当にその人の中にイエス様が生きて臨在して、ずっとその人の中に働いてくださるというためには、少なくとも私は3つのものが大事なように思います。まず第一は19節、掟によって掟に死ぬということでございます。私は神に生きるために律法によって律法に死にましたとあります。そしてその次に、私はキリストと共に十字架につけられましたというところがあります。そしてキリストが生きておられるというところに来るわけでございます。この点につきまして少しの間、私の体験なりいろいろ交えて申し上げたいと思います。神に生きるためにとこう書いてあります。クリスチャンにとりまして、本当に自分の過去の罪を悔い改めてイエス様を信じた、そして救いをいただいた、新しく生まれ変わったこの人間にとりましては、何が一番のこの関心事といいますか、その全身の力を振り絞るところであるかと申しますと、それはこの世のためではありません、人のためではありません、そんなこと言うと怒られるか分かりませんが、それは神に生きることであります。神に生きるということこそクリスチャンの一番のこの関心の的でなければなりません。神に生きる、これは救われた人間でありますと誰でもそういうふうに思うはずでございます。こんな罪深いものをイエス様が救ってくださった、だから私はこの自分の生涯をかけて神の前に生きる、神のために生きる、神の御心に従って生きる、まあ、もっと突っ込んで申しますると、聖書に教えてあるところの神の御心というものを少しだけというのではなくして、何もかもとにかく聖書に書いてあるところは一つ残らずそれに従っていくということ、これは神に生きることであります。 神様のお喜びを私はそれ以下ではないと思います。あるところだけ自分の気に入るところだけ従うというのではなくして、聖書に書かれておるところは何もかもそれを自分自身が従っていくための光となり導きとなり、その自分の道とならなければならないということでございます。一人の熱心な方が青年会に来まして、そして自分は救われて大変嬉しかったので、その青年会の席上で、私はアッシジのフランシスのように本当に聖書に書いてあるその通りを従っていきたいと、こういうふうにこう言いました。そうするとそこに集まっておられた青年たちは笑いました。現代に生きる者がそんなにその聖書というものを真剣に取り組んで従わなくてもいい、今の時代は今の時代、聖書は昔から書かれておるんだから、そんなことをいちいち取り上げて全部従っていくなどというようなことは馬鹿げたことだと、こういうふうに笑われたそうでありますが、しかしながら私は本当に救いをいただいたものであるならば、この方が言ったことは本当だなと思います。本当に神様の御心にかなって自分の生涯を送りたい、神に生きるということはそういうことであります。兄弟姉妹の前は、教会の前に生きるんではありません。本当にこの今も生きておられるその清い神、そして救い主キリスト、このお方の前に本当にもう何もかもそうしたその制限というものをもう取り払ってしまって、自分の考え方というものを述べてしまって、聖書の教えというものをそのままに受け入れ、そのお言葉の光に従って自分の生涯を送りたい、こういうふうに願うのが、これが本当に救われたクリスチャンの気持ちではないかと、この思い。その人が真面目であればあるほど、その人が真剣であればあるほど、そういうふうに考えるということにございます。私は神に生きるために掟によって掟に死んだと、ここに書かれてあります。どういうことでしょうか。おそらくそうでしょう、掟によって殺されてしまったということであります。もう一つの意味は解放されるということにあります。何とかして神様のお喜びなるような生涯を一つからでも行いたい。ですから聖書を読むたんびに自分の心の中に光を照らしていただくのです。そして貪ってはならないというならば、貪ってはならない、イエス様はおっしゃいました。ただ単に外側だけ寛容の罪を犯さないというだけではいけない。色情を抱いて異性を見た者はそれは寛容の罪を犯したものであると、こうおっしゃっておられます。そういう具合に一つ一つそれを自分のこれが生涯の課題だと思って従っていこうと思うときですね、思うとき、どういうものか情けないことに今まで気がつかなかったところの自分の中にあるその汚いものに気がつくのでございます。今まで聖書も読まず、聖書の教えにも従わず、無頓着で過ごしておるときには、自分の中にどんなものがあるのやら何も分かりません。しかしながら、聖書を読む、 毎日読む、読んでお祈りする、そうにしてまいりますと、だんだんと神様の御心は、それは清い生涯でなければならないということがだんだんと分かってまいります。ところがそれに対して自分はとてもそれについていけないという、そういうところが出てくるわけでございます。何でもできる、救われたんだから何でもやれるとこう考えて、そしてその聖書の教えに従っていこうとするのでありますが、逆に自分はこうした聖書のいわゆる愛の言葉が要求するような、そうした清い心や清い生活というものが自分にはできなくない、できないということが次第に分かってまいる。だからまあ普通世の中の人が考えたらいいことを教えられたらいいことを実行したらそれでいい、そういう簡単に、こう考えがちでありますが、実は自分が神に生きようとするとき、それが引っかかってくるわけでございます。自分の中にはそれを守る、従っていく、清い思いを持つ、そういうことが一つもできないものであるということが分かってまいります。しまいにはとうとう自分はもう掟によってかえって殺されてしまっておる、ダメなもんだ、死んだもん同然だというように考えるようになってくるのでございます。それは誰でもそうではないかと思います。教会に参りまして、牧師先生から説教を聞きます。そうだな、クリスチャンというものはこうも なきゃならんな、少々人から嫌に言われたからと言うてすぐにその腹を立てたり、ちょっとなんかあの人の態度が冷たい、私を何か変に思うておるんじゃないだろうかといういらないその偏見の気持ちを持つ、これもいかん。とにかく自分はイエス様と同じようにどのような人に対しても愛の心を持って生きていかなきゃならないとこう思うわけ。ところがなかなかだんだんと教会生活が年数が経つにつれて、自分自身の心の中というものは全くダメなもんだということがその分かってくるのである。伝道に一緒に参加させていただいて、そしてその体験談もする、またその賛美歌も歌います。しかし歌っても歌っても証をしても心の中には食い違いというものが出てくるように思うのである。ですからせっかくの素晴らしい聖書、神の言葉、自分の魂を生かすはずの聖書が自分にとっては殺すものになってしまった。もうしまいには信仰をやめようかなと思うほど自分自身というものに絶望してしまうということでございます。もうとにかく自分はとても聖書の教えなど守れるものではないかと考えます。掟によって掟に私は死にましたとあります。その次は私はキリストと共に十字架につけられましたとこうあります。我が十字架につけられて死んでしまうということであります。クリスチャンというものは信仰に入った初めから天国に行くまで教会の奉仕をするにしても、あるいは何か自分にできることをやるにしても、家庭生活にしても、どういう生活をするにしても、その中で己を出さないということがこのクリスチャンの本当の生きる道でございます。一回でも二回でもその人が自我性を出したとき、その人は失敗をしたのです。 私は人のものを盗んでない、人の悪口も言ってない。それで自分は清いと思うてはなりません。己を出したか出さないかということでございます。これは人にはわからんかもわかりません。自分だけがそれを知っております。何か人にできんような奉仕をして自分が大変喜ばれた、それはそれで結構です。しかし己を誇っておると、誇る心があるとするならば、それは神の前に生きておるとは言えないのである。己が生きておるということでございます。なかなかこの自我性というものは、そのどう言いましょうか、信仰障害に入りましても難しいものです。何かにつけてその自分というものを、救われた自分というものを、その、どう言いますか、従わないように、神様のために生きることができないように、その引っ張っていくということでございます。ですから我というもの、自我性というものは本当に信仰障害にとって敵であるということが分かってまいります。だから人が悪い、こういうことがあったの、あの人が悪いからこんなことになる、家庭の中でこんなことがあるのは、これは家族の誰か、この人が悪いからこうなる、そう思います。人に責任をなすりつけて自分自身の中に責任がないようにこの思うものである。しかし考えてみますると、自分の中に恐ろしい自我性というものがあって、それが神に従っていこうとする心を実は妨げておるということでございます。今日は正解だ、今日は礼拝だ、行こうかなと、こう救われた自分としては行こうとこう思い、しかし何かしらに引っ張るものがあって、そしてその行けなくなる。なんだかんだと口実をつけますけれども、それは口実であって、本当は自分自身が実は従いたくないということであります。いわゆるそういうような自我性が心の中にのさっておるということです。ですから教会生活、奉仕の生活、家庭生活、あらゆる生活の中でキリスト様が生きるのであれば、これは素晴らしいと、実を結んでくるでしょう。しかし自我性が生きておる間は、神のために実を結ぶということができないということでございます。こうした掟に殺されてしまったような、また自分で自分をどうにもならないような己自身というもの、いわゆる救われるまでの自分の本体であったものが、どのようにしてですね、十字架につけられて死んでいくのでありましょうか。それがその八、私は聖霊がおいでになる時だとこう言いたいのであります。私は教会に来るようになって、自分の救いが本当に、鮮やかにいただいたことを喜びました。しかしながらだんだんともう自分自身というものが嫌になって、悩んでおった時に、清めに関する本を、本物先生貸してくださって、一生懸命読みました。どうしたら自分は己に死に、キリストに生きるという、そうした清い生活に入れるんだろうと、いろいろこうその本を読みました。またもう一冊どなたに貸していただいたのか読みました。そうするとそこにここの今日のここのところが載っております。我にキリストと共に十字架につけられたり、もはや我に来るにあらず、キリストは我がうちにあって生きるなりというところですね。これをあなたは毎日これを繰り返し、その思い出し、そして信仰をその働かす、そうしていくと あなたはお名前に死にキリストに生きることができますとこう書いてありました。私は本当に目が開かれたような思いで、なるほどそうだったのかなとこう思いまして、そして毎日この言葉を心に覚え、口で唱え、そしてその神様にその信仰を告白しておりました。ところがですよ、そういうふうにしておるにかかわらず、なお己というものが知りません。知らないのです。それで大変、私はよほどこれはその神様から見放されておる人間だなとこう思いました。こんなにしても清まらんとすれば、己に死ねないとするならば、もはや私はダメなんじゃないかとこう思っておりましたが、いつの秋、今は秋は特別伝道ですが、以前は秋も聖会ございました。そしてこの聖会に出席しておった時に、初めて聖霊が心の中においでになったわけですね。それで初めて掟の束縛や、あるいはその己というものが十字架につけられたという、そのどう言いますか、信仰確信というものが持てるようになったんです。それはもう私にとって大きなこの喜びでありまして、蒼天祈祷会の時には早速に証しをしました。けれども悪魔は言うてきました。お前そんなこと言って大丈夫かって、あと通過なんだどうする、とこういうふうにこの言うのであります。それにしたって自分は体験したものはそのように言うのが本当でないだろうかという自分で言い聞かせてきたようなことでありますが、本当にどんなに自分で己については死んだものであるという、イエス様が生きておるんだとこういうふうに信仰を持ちましても、聖霊が心の中に満ちてくださるまではどうにもならないということがよく分かりました。ですから結局掟については死んだもの、あるいはその己について十字架で死んだもの、イエス様が私の中に生きておられるという、こうした体験というものは聖霊がおいでにならなければこれは体験できないもんだということがよく分かりました。キリスト我がうちにありていくなりとありますが、本当にイエス様が私の中に生きてくださるならば、それは生きてくださるような、それはその状態があるはずでございます。まず私はイエス様が生きておられるという、何と言いますか、我ならざる我の意識と言いましょうか、そういうものがまずあるとそう思います。私の中には私以外のお方がおられるという、ね、これは素晴らしいことです。例えば人からあざけられる、恥ずかしめられる、そして誰でもそれは憤りを覚える、そして相手に対するそれは憎しみさえも持つようになるんですね。でいかにクリスチャンといえども、けれどもそうした人からのあざけりや罵りを真正面から面と向かってその吹きかけられたとしても、うちにイエス様が生きておられる時、立ちどころにそれがですね、それは愛に変わり、許しに変わり、そして憐れの心に変わるということにございます。信仰障害というものは決して私は並大抵なものじゃないと思いますね。降りかかってくる人生の戦い、いろいろございます。特にこの人間関係というものにおきましては、非常にそれは感情というものが害されるといいますか、感情を害されることがどれほどあるかそれは分かりません。信頼しておったところの方からそれは 誤解されたようなことを言われることもあるかも分かります。その都度その都度うちにイエス様が生きておられるとき、そのお方の力によってそれは解放せられていくということでございます。もしうちにイエス様が生きておられないならば、心の中に怒りを覚え、恨みの心を持ち、そしていつかはそれは、仕返しようというような気持ちになるかもわかりません。即座にその人からの、恥ずかしめというものを、許すといいますか、それに対して少しもその心を害されないで、そのそうした中を持ちこたえていくということは、これはうちにイエス様が生きておられないとできないことだと。なかなか我慢ならんことを言われることもしばしばあるかと思いますが、そうした中でも本当にイエス様が生きておるとするならば、どんな中でも私は通れないものはないと思います。私以外のお方が私の中におられる、こんな場合だったならば、私はいつもの、いや以前の私であったならば、もう腹を立てて、それ何をしてかしておるかわからん。ところがそれがその不思議とですね、それがその平和と愛と許しの心を持ってその望むことができるということは、これはイエス様が、我が家にあって生きておられるということではないかと思います。その次に、本当にイエス様が生きておられるとするならば、イエス様から流れてくるご品性というのがございます。柔和な心がありましょう。愛があるでしょう。とにかくそこから清き品性というものが流れてくるということである。その次は、お声が聞こえるはずでございます。うちにおいでなさるイエス様の、ただおいでなさるというだけではございません。それは優しい、本当に慰めの満ちたお声が聞こえてくるということ。毎日毎日の生活の中で、うちにイエス様がおいでなさって声をかけてくださる、それを聞くたびに心が踊るようになってくるんじゃないかと、こう私自身そう思います。そしてこの最後に、ここのところに、今この世で、この世に生きているのは私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きているのですと、ここに書いてあります。こうした牧師から解放せられ、自我性から解放せられ、イエス様が生きておられるということは聖霊によるわけであります。聖霊様がおいでになるとき、信仰を与えてくださるということであります。自分で持つ信仰ではありません。恥ずかしいことですが、私は自分の信仰でその清めというものを体験したいと思っており、大きな間違いです。聖霊がおいでになったとき、初めてその我を愛し、我がために己が命を捨てたもうた神の子を信ずる信仰、これは長い訳では神の子の信仰によって生きるんだと、こう書いてありますが、それではないかなと私は思います。本当にそれは賜物でございます。恵みであります。我を愛し、我がために死んでくださったお方のその恵み、その力、それがまた信ずるようにさせてください。そしてまたそのおなりに死んでキリスト様に生きていくという、そうした道を 辿らせてくださるということでございます。キリスト我が家にありて生きるなりとありますが、新しい年、またどのような年になってきたとしましても、もしこのことが私たち一人一人にとって確実であるならば、これは素晴らしいことでございます。やがてイエス様は天からまたおいでになられるでしょうけれども、うちに生きておられるならば、そのお方が栄光の望みであり、そのお方によってこそ完成せられていくということであります。新しい会場が完成されてまいりました。私たちの内なる人ですね、内なる人もまたイエス様によって立て上げられて、そしてこの年を実を結ぶ、神に生きて神のために実を結ぶ、そういう生涯をお互いに励んでいきたいと、こういうふうに考えます。
本当にイエス様になって生きる、しかも単にその聖書にあるという真理だけではなくて、そのイエス様がうちにいまして、そしてその生かしてくださるという、その西田先生の体験から出たメッセージを聞かせていただきました。本当に自分に悩むわけであります。信仰しながらもその聖書通りに行かない、むしろその反対の方向に引っ張っていく自分に、本当にこの保証できない感じがらめのような、その中にしかし聖霊がおいでなさると、本当にそこに、自由解放が与えられてくる。本当に、私も牧師会の会員をよく西田先生と一緒に帰らせていただきますが、本当にこのおっしゃる通りに歩んでいらっしゃるということをですね、ただ説教でお話ししているだけでなくて、仕事の生活の中でこの清めを覚え、私の中になそうとして野島さんです。どうぞそのことをですね、本当に祈って、そして、与えていただきたいと思います。では聖歌の592番を、賛美したいと思います。聖歌の592番、神の子なるイエスを賛美いたしましょう。聖歌の592番を賛美いたします。
Oh,
当にお祈りください。本当にキリストを私たちの心にさらにその満たしていただくべく、お祈りをしたいと思います。どうぞお祈りください。主様、一緒の方は驚くべきお方であられることを感謝いたします。一緒にまして、そして本当に神様、話を満たし、あなたは祈りを頼ってあげてくださるという素晴らしい恵みをこの午後学びました。神様、どうぞごとよごとにこのことを体験し、そして歩んでいくことができるようにお願いいたします。本当に日々一つの悩みのこの幸いをどうぞ心から体験していただけるというようにお願いいたします。これからもお願いありますが、どうぞお願いいたします。どうぞお願いいたします。途中になりましたが、もう一度ですね、この592番の4節5節を賛美いたしまして、この午後の聖会を終えたいと思います。どうぞもう一度592番の4節と5節を賛美したいと思います。 思います。では目標につきまして、この僕の世界をご一緒にいたします。バイバイ。いいかなと思います。先生、いいですか。